気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ朗読、斉藤拓海。深夜特急オンザロー。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は、日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。出国に必要な書類を提出し、出国のスタンプを押してもらい、係官に OK と言われながら、私はそこから出ていかなかった。一瞬、これから自分がどうしたらいいかわからなかったのだ。次にどうしたらいい？我ながらどうしてこんなバカなことを尋ねているのだろう、と思いながら口にすると、係官が笑いながら言った。ギリシャに行くんだろ？そうだ。あそこに橋がある。指さされた方に目をやると、なるほど、窓越しに長い橋がかかっているのが見えた。タクシーに乗っている時にはなぜか気がつかなかった。私がうなずくと彼が言った。あの橋を歩いていけばいい。すると、そこがギリシャだ。それから？それはギリシャで聞いてくれ。係官はそう言うとまた笑った。私はザックを背負い、国境事務所を出た。日は急速に暮れ始めている。西の空にはまだ光が残っているが、東の空はすでに濃い藍色に変わってきている。急いだ方がいいだろう。私は橋のたもとに立ち、大きく息をついた。その橋は、幅はさほどでもなかったが、かなりの長さがあり、中央に検問所のようなものがある。さあ、行くか。私は自分を励ますかのように声を出し、ザックを揺すり上げ、トルコとギリシャの国境にかかっている橋を渡り始めた。 橋の上には私以外の人影はなかった。夕闇の中を、一つの国からもう一つの国に行くため橋を渡っている。逆に言えば、その長い橋を渡ると、一つの国からもう一つの国に入っているということでもある。そのようなことがあり得るというのは、周囲を海で囲まれた国で育った私には、やはりどこか信じきれないところのあるものだった。しかし、今歩いているこの橋を渡りきれば、私は間違いなくトルコからギリシャに入っているのだ。ようやく橋の真ん中にたどり着くと、小さな番屋風の検問所にいたトルコの国境警備兵が、パスポートの提示を求め、出国のスタンプを確認してから遮断機を上げてくれた。グッドバイ。私の言葉に、赤い頬をした少年のような兵士は片手を上げ、明るい笑顔で答えてくれた。そこを通過すると、すぐ向こうにまた同じような作りの検問所があり、別の制服を着た男が同じように遮断機を上げてくれた。多分それがギリシャ軍の制服だったのだろう。サンキュー。通り過ぎる際にそう言うと、トルコ兵よりいくらか年を食っていると思われるギリシャ兵は、しかし同じように気持ちのいい笑顔を返してくれた。そこを通過した私は、めでたくギリシャ領に入ったということのようだった。しばらく歩いて、ふと気がついた。橋に色が塗られている。白と青。もしかしたらこれは、ギリシャの国旗の色ではなかったか。振り向いてみると、トルコ側にも塗られており、それは国旗と同じ白と赤だった。トルコからギリシャに入るということは、まさに白と赤に塗り分けられた橋から、白と青に塗り分けられた橋に入るということであったのだ。まったくこれほどはっきりした国境もない。それに気がついて、私は小さく声に出して笑った。しかし、その笑い声は強まってきた風にかき消され、それがまた日暮れ時の寂しさを増していくようだった。依然として長い橋の上を歩いているのは私一人しかいない。風はますます強く冷たくなってくる。それが橋の横から吹きつけてくる。私はジーンズのポケットに手を突っ込み、背中のザックを思い切り揺すり上げた。なおも下を向いて歩いていると、後ろから来た車が追い抜いていった。しばらくして、その車にヘッドライトがついていたことに気がつき、私はさらに足を速めた。ギリシャ側の国境事務所での通関手続きも、 極めて簡単なものだったが、すべてを済ませて入国のスタンプを押してもらった時には、窓の外はすっかり暗くなっていた。ここにも旅行者の姿はない。イスタンブールでは、国境までの行き方が曖昧だったくらいだから、ギリシャに入ってから先のことなど、全くわからなかった。大方の意見は、向こうに行けば行ったでどうにかなるだろう、ということだった。しかし、実際ここに来てわかったことは、どうにもならない、ということだった。国境事務所の前にバスかタクシーでも止まっているかと思っていたが、そんなものはどこにも見当たらない。私はギリシャの係官の前で、トルコの国境事務所で口にしたことを同じように繰り返した。これからどうしたらいい？どこへ行きたいんだ？いずれアテネに行くとしても、途中のどこかで一二泊はしなければならないだろう。私は日本から二枚持ってきた地図のうち、ようやく役に立つことになった、世界分図、ヨーロッパ、という大きな地図を広げ、国境から最も近いところに記されている町の名前を口にした。アレクサンドルポリス。私が言うと、小柄ながら胸板の厚そうな体つきの係官が言った。残念だが、バスがない。それでは仕方がない。いくら地図が大きいからといっても、日本製のものに乗っているくらいだから、アレクサンドルポリスというのもかなりの規模の町なのだろう。国境の近くには、外国の地図などには載っていないような小さな町があるはずさ。とりあえず、その国境の町で一泊することにしよう。この近くに町は？私が尋ねると、逆に係官が聞き返してきた。フェーレか。ギリシャ側の国境の町はフェーレというらしい。そのフェーレはどう言ったらいい？残念だが、バスがない。他には？残念だが、明日の朝までバスは全くないんだ。バスがないのは彼の責任ではなかったが、係官はI'm sorryを3回繰り返した。フェーレまで歩いていけないか？私が食い下がると、係官は哀れむように首を振った。さてどうしたものだろう。外は真っ暗になり、気温も下がってきているようだ。 いくら寝袋があると言っても野宿をするわけにはいかない。困惑していると係官が言った。明日の朝まで待つつもりならここで寝ればいい。構わないのか？私が尋ねると係官はどけた調子で答えた。どうせそこは君たち旅行者のスペースだ。冬はともかく、夏などはここで夜を明かす貧乏旅行者が結構いるのかもしれなかった。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ山里亮太の140全国公演開催中。1月27日土曜日は私が三遊亭剣弁として落語を披露したことのある神奈川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024、ディズニー音楽を大迫力のビッグバンドでお送りするコンサート。今回はミュージックジャーニー世界の旅へをテーマに、ディズニー作品の舞台となった国々を巡り、音楽で世界中を旅するプログラム。2月28日水曜日、東京オペラシティコンサートホールで開催。ディズニーワールドビート2024、チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。